武井泉の赴くままに。はい、皆様明けましておめでとうございます。はい、今年もおかげさまでこうして番組をお届けすることができています。武井泉の赴くままにですけれども、2019年も、前年に引き続きぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいなぁと思います。はい、番組紹介なんかおとりしちゃうね、この音楽だとね。はい、まあじゃあいつも通り番組紹介行ってみましょうかね。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、始まりました2019年なんですけれども、今年はイノシシ年ですかということでね、どうなんでしょう、これ干支って何か、やっぱり僕って占いあんまりこう信じないたちなんですよ。なのでこれ例えばあるじゃないですか、何年はこういう年になるよとか、そういうのあるんですかね、イノシシ年とかって。あんまり調べてないんですけど、やっぱイノシシだけにこうガンガン何かが進んでいくような年になるんでしょうかね。そうイノシシといえば、まあ、ちょっと話があれですけど、僕が住んでる茨城県、筑波山ってあるの分かりますかね。まあ地図で調べてください。まあそのあたりに住んでるんですけども、筑波山ってあのイノシシが結構いるんですよね。あのドライブを夜中とかしているとこうね、山ってほらカーブ多いじゃないですか。登ったり下ったりのところでくねくねカーブしてて、そのカーブのこう曲がるところになんかね、ドライブしてたらやたら大きい犬がいるなと思って、こう犬好きなんでちょっとスピードを遅くして窓開けてワンとか行ってみたんですね。そしたらこっち向いたあいつはねイノシシだったっていう、まあそういうオチなんですけどもまあまあイノシシ年、年男とかの人は何歳、24歳12歳、当たり前かなんですけどもね。はい、2019年、今年は皆さんにとって、まあ、前年はどんな年だったか、まあいろいろあったかと思うんですけども、いい年になるといいなぁと思いつつ、僕にもいい年になればいいなぁと思いつつ、はい、オープニングこのあたりで締めさせてもらおうかと思います。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今年も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、通常でしたらここでゲストコーナーっていうね、こうタイトルコールが入るんですけれども、まあお正月ぐらいはゆっくりとしようよっていうことで、まあ1月バージョン、お正月バージョンでまったりと、まあいろいろと、まあ思いの丈っていうほど重くはないんですけれども、まあ正月1月ならではのお話とか絡めながらしていけたらなぁと思っていますので、なんだろう、リスナーの皆さんもこうゆったりとね、お正月気分でまったりとこうお酒ではないか、お餅でも食べながら、みかんでも食べながらまったり聞いていただけたらなぁと思う時間にしていきたいと思います。はい、お正月なんですけど、やっぱり僕の家って田舎なんで、こうお餅をつくんですね。年末に 前の年のね、なんでだから僕のうちだとだいたい12月の30とかにお餅をつくんですよ。お餅ってこれ最近って多分お餅ってつくものじゃなくて買うものなんでしょうね、きっとね。なんでこれで買うものだとわからないことが多分ね、わからないことが一つあって、なんだろう、こうお餅になりかけのもち米って美味しいんですよ。わかります？プロデューサーさんはちょっと首をかしげてるけど、こうあのお餅つくって言ってもあれじゃないですよ。あの臼と杵でドーンってやってパシッてひっくり返す、あのわかります、あのああいうのじゃなくても餅つき機でついちゃうんですけど、それでもそのまあ風情はないんですけどその出来上がる直前の熱い、こうまだねほのかにお米の粒が残ってるお餅をちぎって食べるのが子供の頃すごい好きで、それをちょっとちぎってそのまま食べるんですよ。別にお醤油とか何もつけなくてもこう甘くてね、こう甘みがあって美味しいなっていうわけだったんですけど、子供の頃の思い出で、はい、そんなお餅の思い出ですけども、そうお餅ってどういう食べ方好きです？皆さんいろいろあるじゃないですか。まあ代表何を代表って言ったらいいかわかんないけど、ほらまあお雑煮とかね、あとあれですよ、お汁粉ですかとか、あとはね、まあきな粉はでもお正月の餅つけないかな。まああれか、何焼きって言うんだろう、こう海苔を巻いて、お醤油つけて海苔を巻いてストーブの上で、こう今ストーブで焼かないか、ファンヒーターだからストーブないよね、うちとかまだ電気、あのあ話が飛ぶけど石油ストーブが好きなの。あダメだ、ちゃんとお餅の話をしようそうお餅をね、うち石油ストーブがまだあるんで、こう石油ストーブの上にアルミホイルを引いて、その上にねこうお醤油をつけて海苔を巻いて七味唐辛子をねちょっと振るんですよ。でそれをこうストーブの上に置いて膨れるのを、まあ焼き上がるとさだって焼き上がると膨れるじゃないですか。あれをねこう楽しみに待ちながらもこう待ちながらこう見ているのがねとても楽しみで、お正月はねそれが楽しみな感じですかね。あとはなんでだろう、なんでだろうじゃ変ですけど、お餅を焼くついでにねスルメイカなんかもね石油ストーブでなぜか焼いて食べてたな、子供の頃。なんか子供の頃って不思議とお酒のおつまみ好きじゃありません？だいたい子供の頃あるあるで、なんかあのスルメイカもそうだし、サキイカね特にあのやっぱうち実家なんで、子供の頃ってまああの要はね、うちの親ってすごい兄弟が多くて、何人だ ?10 人ぐらいいんのかな、正確に覚えてないけど、すごい兄弟がいっぱいいて、まあうちの親のお父さんお母さん、要は僕から見るとおじいちゃんおばあちゃんが生きてた頃はみんな集まるんですよ、親戚一同が。そうするとみんなでお酒飲むんですよね。だからおつまみも必然と集まってきたんで、子供の頃はひたすらずっとサキイカ食べて、スルメ焼いて食べて、お餅焼いて食べて、あとねあれみかんね、みかんって焼くと美味しくないですか？あれ通じないかなこれあの焦げ目がつくぐらいにやっぱりアルミホイル引いてこうストーブの上で焼くんですよ。そうするとね糖度が増して美味しくなるんです、みかん。ぜひ試してみてください、本当美味しいので。あとお正月の思い出って言ったら、お正月ではないけどたこ揚げとかってやっぱやりますよね。そう、親戚がたくさん集まるから子供がたくさん集まるんですよ。なんでたこ揚げ、田舎なんでねすごい広い田んぼがねうちの周り多くて、ね、冬ってこう何にもないんですよね、田んぼがね。田んぼだったであろうところが一面こう土っていうか、なんて言うんだろうな、まあなんて言うのあれの、まあさら地ではないけど、次の田んぼで稲を作るための準備みたいな感じで土地を寝かせとくみたいな感じになってるんで、そこって本当にもう泥んこになりながら遊べる場所だったんですよ。なんでそこでこう体中真っ黒にしながらタコをあげたっていう思い出がありますね。最近やんなくなっちゃったし、そういう子供も見ないな。タコ揚げなんかやんのかな、今の子たちって。ゲームなのかな、スマブラ DS あとあれだよね、生まれた時からさスマホがあるでしょ。なのできっとスマホゲームやったり、あと YouTube ね、あの劇団の子供たちと話していると大体 YouTube の YouTuber の話になるのよ。それがね全然こうやっぱ41歳になると YouTube って見ないんだよね。全然わかんないんだよね。まあもちろんあのいわゆる有名なヒカキンさん、はじめ社長さん、名前ぐらいはわかるけど何やってんだか全然わかんないぞみたいな、まあこんなこと言ってたら見ろよみたいな感じになるんですけど、そっか、じゃあもう時間もなくなってきたんであれですよね、今年の抱負というか目標とかを最後に言って、まあこれね、あのアーカイブに残るんで、これができたかできない、できてないのかっていうのは今年の年末にもう露呈されちゃうので、行ったからには頑張らないとっていうのはあるんですけど、できそうなので言うと、そうだな、ちょっと YouTube 見る。ちょっとね。暇な時に少しヒカキンさんとはじめ社長さん以外の YouTuber さんの名前を覚えるぐらいでいいかな。あとはやっぱりもうほら、僕今年42歳になるんですよ。やばくないですか、ほんとやばいね。なのでそう、なんかこのラジオが始まってからずーっと言ってる気がする。彼女がいない、ほんといないの、どうしよう。このラジオもだって4年もう5年目になるんですよ。5年目を迎えるんですよ。なん、もう4年丸々やっててずっと彼女がいないみたいな。やばいね。今年こそは誰か彼女になってください。はい。なる、彼女を作るって目標をしちゃうと、達成しないとならないんで、ここはお願いをしておくので、リスナーの皆さん、聞いてる女性リスナーの皆さん、僕の彼女になりませんか？番組までメッセージをくれたら、はい、個人的に返信をさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、なんかダラダラ喋っちゃったね。このあたりで一曲聴いていただきたいと思うんですけども、僕ね、劇団クリエにというところでミュージカルをやってるんですけども、このクリエで使われている楽曲がね、本当にね、いいんですよ。手前味噌になっちゃうんですけども、やっぱりこういういい楽曲はたくさんの人に聴いてもらいたい。ということで、これからちょっと定期的に僕が過去に出演した作品とか、あとはまあこれから出る作品とかも含めて、曲をねちょいちょいピックアップしてお届けしていこうかと思いますので、まずその第1弾として、フクロウの住む町というミュージカルの中で、オープニングのテーマになってますね、ここはふるさとフクロウの住む町という曲をお送りしてみたいと思います。ではどうぞ。
Yeah!
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ここからはいつも通りの通常営業でいきたいと思います。1日配信分はいつものように映画のコーナーです。そして今年初ですね、映画紹介していきたいと思います。どんな映画を紹介していくかというと、つい先日、先月ですね、劇場で公開されたばかりかと思いますけれども、まあ見てない人もいるかな。なんとドラゴンボールスーパーブロリーです。これ見てきましたよ。はい、まあネタバレも含むので聞きたくない人は5分ぐらいいいですよ、聞かなくてはい、しかもね、僕 4DX で見てきたんですよ。しかも 4DX が何なのかわからないまま椅子に座って見てきたっていう。なんでかっていうと、まあちょっといろんな予定がかさんでて、その見ようかなって思った日に、でたまたまその 4DX の上映時間しか空いてなかったんですね。なのでなんか 4DX って頭についてて、ちょっとチケット代高いけどまあいいやと思って見たんですよ。あれすごいね、 4DX ね、すごくない？何あれ、ちょっとしたアトラクション感、椅子は揺れるしさ、水はなんかさブシャーたくさん出るしさ、あと背中の椅子の背中の部分がさ、ポコポコポコポコってなんかさ、マッサージ機みたいな 感じで出てくるんだよね。あれ面白いね。ただあれ映画に集中できないくないどう、あれ好き嫌いあるよね。線高いし、まあまあそんなまあいいんですよ。 4DX の話は置いといて、ドラゴンボールですよ。ドラゴンボールなんですけど、これやっぱりね、こう今の若い子って言ったら僕が年取ってるみたいだ。ブロリーって聞いてピンってくるっていうのは多分世代的に多分僕ぐらいか、せいぜい30歳ぐらいなのかな、20歳ぐらいの子って多分ブロリーって聞いてもあんまりピンってこないと思うんですけど、このブロリーっていうのがこのドラゴンボールスーパーになる前ですかね、まあ普通にドラゴンボール Z とか時代でやっぱり劇場版で2回か3回敵で出てきたのかなっていう、すごい、しかもその超強いんですよ。もうなんていうの、スーパーサイヤ人になった悟空たちが束になってかかっても勝てねえぞみたいな、アニメの中でいろいろいたじゃないですか、セルとかブーとか、あとスーパーだとなんだっけ、ジレンとか、あの辺も強かったんですけど、強さの次元が全然違うっていう。もうそしてやっぱりそれだけにファンが多いんですよね、ブロリー。そのブロリーが出るっていうことで、これは熱いと思って劇場見に行くしかないと思って見に行ったんですね。でこの映画ね、何がすごいってね、上映時間が多分100分、映画館のあれで100分って書いてあったんで、多分他の映画の CM とかが入るんで実際90何分とかだと思うんですけど、この作品自体は多分50分ぐらいずっと戦ってます。ずーっと戦闘シーンなの。本当にね、なんだろう、こう一回戦いがあって、なんかインターバルがあって戦いとかじゃなくて、永遠と戦ってんのそれがね、何、飽きると思ったでしょ。そんな戦ってて飽きないって今思ったでしょ、絶対思ったでしょ。これ飽きないんだな。こうドラゴンボールファンならね、こう胸熱なっていうかね、まあもちろんね、まあスタンダードというか、最初はね、こうベジータとブロリーがね、こう戦うわけですよ。でブロリーはこうすごい潜在能力を秘めてるんだけれども、こうある事情で辺境の星で暮らしてるしかなかったと。でそのトレーニングの相手がその星に住んでる、まあすげえでっかい怪獣みたいな化け物とか、あとはそのブロリーの親も辺境の星にいたんで、その親はまあ要は弱いんですよ。トレーニングの相手にならなかったんで、潜在能力はすごいんだけどそれを活かせてなかったというわけで、最初ベジータはね、なんだサイヤ人じゃなくても全然圧倒しちゃうんですよ、ブロリーのこと。でも戦っていく中ですごいブロリーが急成長を遂げていくっていう、そういう流れなんですけども、まあこの中でね、かっこいいのがね、やっぱベジータがね、かっこいいんだ。多分今回初登場じゃないかな、赤髪ね。いや悟空もなったでしょ、スーパーサイヤ人ゴッドっていう髪の赤いやつなったでしょとかも知ってる程度話してるけどなるんですよ。知らない人はまあ見てくださいよ。この前の復活の F っていう、フリーザが復活するやつ、そこで初めてなった形態なんですけど、赤い髪の毛でこうスーパーサイヤ人って筋肉が盛り上がって険しい顔になるんですけど、ゴッドになるとなんかね、こう爽やかな顔になるですね。爽やかって言ったら変だけど、こう好青年的な穏やかな顔になるんですよ。それがベジータもなって、でもベジータはね、穏やかというかね、こうクールさ3割増しみたいな。通常のベジータもまあまあまあ最近ちょっとギャグ走ってきたけどかっこいいじゃないですか。ゴッドになるとなんだろうな、こう荒々しさはないんですよ。スーパーサイヤ人的なうおーみたいなじゃなくて、クールなこう神々しい静けさな、かっこよさみたいなのがあって、あれはね、こうベジータファンはでも歓喜だと思いますよ。絶対あれはね、うん、ベジータ推しなんでおすすめです。で、まあ、そうこうしてる間でやっぱりね、ブロリーがねどんどんどんどん強くなっていくんですよ。で1対1じゃかなわないぞとなって、もうベジータと悟空2人がかりで戦いに行くんですね。でそれでも全然かなわないんですよ。さあどうするってなって、ここでゴジータですよ。わかります？ゴジータね、これピンとくる人はもうあなたはドラゴンボールファンですよ。ドラゴンボールの中でね、フュージョンっていう 人の人が一つになるっていう、まあ魔法というかがあるんですね。魔法ではないな、そういう技なんだろう。そのフュージョンを悟空とベジータがやってゴジータになるわけですよ。まあこのゴジータっていうのは過去の映画の作品の中でも出てきてて、スーパーサイヤ人にまではなったんですね。そうで、今回はなんとブルーゴジータですよ。わかります？ブルーゴジータ、まあね、スーパードラゴンボールスーパーのアニメ版とか見てた人はね、もうねすぐわかりますよね。こうスーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人みたいな、もうなんだかわかんない形態髪の毛青いやつ、それのゴジータになって、これがめちゃくちゃ強い。もうね、あんなに二人がかりでもう手も足も出なかったブロリーを圧倒するんですよ。もうね、もうしかかっこいい、これやばい、もうねかっこいいしかない、もう本当に飽きない、これね。男の子も女の子も絶対、僕が見に行った時ね、隣にね多分あれ女子高生3人組ぐらいかな、見に来てて、あ、女の子も映画、こういう映画見るんだっていう感じで見てて、みんなテンション上がってて、まあそんな映画なんでスカッとします。戦闘シーンもすーげーかっこいい、描写とか効果音とか本当にね、最高傑作だと思います、ドラゴンボールの中で。でちょっと長くなっちゃったけど、ラストがね、またね、今までのブロリーってこう悪者の口が回らない、悪者のまま退治されて悪者のまま復活してるんですよ。最後がね、なんかおや、これもしかしてちょっと仲間になっちゃうフラグなんじゃねみたいな感じで終わるのも、また次回作へのこう続きをね予感させる終わり方がね胸熱だったわけですよ。とまあネタバレもだいぶしてしまいましたが、ドラゴンボールスーパーブロリーを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、パニックインザボックス、アウトオブアイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。どうでしたかね、お正月バージョンということで、前半はだいぶこうゆっくりとね、まったりといろいろとお話をしてきたわけなんですけれども、皆さんどういった正月を過ごしていくんでしょうか。まあ、残りのお正月もね、お休みの方もいるだろうし、お仕事の方もいると思うんですけれども、まあ、楽しくね、過ごしていただけたらと思います。はい。そしてですね、ここでちょっと個人ではないんですけれども、僕がよく出演させてもらっている劇団クリエの告知をいくつかしていきたいと思います。まずね、劇団クリエというのは、筑波とひたちなかで拠点が2つありまして、つくばの情報から行きたいと思います。劇団クリエつくばでは、ミュージカルのワークショップがありまして、それの発表会がね、1月の13日の日曜日にあるんです。これがタイトルが友達は宇宙人クエスチョンというタイトルで、オリジナルミュージカルでして、中学生のモモのクラスにニューヨークからの転校生のセリがやってきます。モモの弟クリオはセリが宇宙人ではないかと疑いますが、という話らしいです。僕もね、全然お稽古とか見に行ってないので、どんな内容なのかわからないんですけれども、 1月13日日曜日、場所は稲敷郡阿見町、阿見ですかね、の霞公民館というところになります。そこで13時半開場、14時開演、終演は15時予定となっております。こちら入場無料ですので、お手軽なミュージカルを、まあ、1時間ぐらいでパッと見れるので、ミュージカルに触れるのにとてもいい機会だと思いますので、ぜひ、阿見町来ていただけたらいいのかなと思います。はい。そしてですね、次はひたちなかですね、のお知らせになるんですけれども、こちらひたちなかではなんと本公演が3月にあります。劇団クリエひたちなか第27回公演オリジナルミュージカル星の王子様をやります。有名な作品ですね。はい。こちら日程が3月2日の土曜日と3月3日の日曜日になります。時間等の方はホームページを確認していただければ出ていますので、そちらを確認していただけたらなと思います。はい。ちょっと早足で、紹介になっちゃいましたけれども、こちらのひたちなか公演については次回の配信でもまた、詳細を詳しく話していけたらなと思っていますので、次回の配信も楽しみに待っていてくださいね。はい。それでは、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい。それではそろそろ寂しいですけれどもお別れですね。皆さんお別れの挨拶一緒に行きましょうか。行きますよ。リスナーの皆さんも一緒に行きますね。せーの、赴くままに。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。